はい、皆さんこんばんは。2018年5月9日聖書の学び会祈祷会の録音になります。今日からリビングライフ5月号、今日はイザヤ書の55章ですね、今月はイザヤ書と詩編ですが、先月からイザヤ書をずっと生きていますので後半の55章ですね、そこを今日は5月3日他の箇所ですね、イザヤ書55章の1節から13節、それを新改訳聖書ですが、まずは購読して、読みたいと思いますが、その前に今日も質問が2つありますから、その2つの質問をお読みしてから購読したいと思います。クエスチョン1、あなたの好きなジャンクフードは何ですかってはい、ジャンクフード、もういっぱいあるかもしれませんけど、また霊的なジャンクフードはあなたにありますかって、心のジャンクフードが、そればかりを食べていくとどうなりますか、どうなるでしょうかって質問ですね。2つ目は、あなたにとって神の言葉を食べ物に例えるとどんな食物、どんな味でしょう。例として薬、苦いけど体にいいとかってこう書いてきましたけども、例としてね、何でも構いません。この2つです。それではイザヤ書の55章1節から、お読みしたいと思います。1節から13節まで新改訳聖書になります。記述説を司会者読みますから、皆さん音読声を合わせて、偶数説を読んでいただきたいと思います。55章1節、ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい、金のないものも、さあ穀物を買って食べよ、さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。2節どうぞ。耳を傾け、私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。4節。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のため である。6節。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨て去れ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。8節。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるから、主の道に。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。10節。雨そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。12節。誠にあなた方は喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と川、あなた方の前で喜びの歌声を上げて、野の木々の皆、手を打ち鳴らす。最後13節、ご一緒にどうぞ。はい。茨の代わりにもみの木が生え、踊るの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。アーメン。それでは2つの質問、数分間だけ差し上げますので、書き込んでください。録音聞いてくださっている皆さんにもう一度聖書箇所質問を お伝えしたいと思います。聖書はリビングライフの5月号、イザヤ書の55章1節から13節まで、イザヤ書55章の1節から13節まで。質問の1番目は、あなたの好きなジャンクフードは何ですか。ジャンクフード分かります。あのお菓子とかいいですね。また霊的な心のジャンクフードがありますか。そればかりを食べていたらどうなるでしょうか。二つ目の質問は、あなたにとって神の言葉を食べ物に例えるとどんな食物、味でしょう。ということですね。例えば例として薬、苦いけど体にいいとか。 まあ、想像力を働かして答えていただければと思います。さあ、それではですね、またディスカッションの後、録音に戻りますが、一度録音ポーズしますので、皆様も少しポーズして考えていただけると、今日の学びも楽しんでいただけるかなと思います。一度ポーズいたします。さあ、それでは55章の一節から学んでみたいと思います。イザヤ書ですね。ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい。金のないものもよって、さあ穀物を買って食べよ。ああさあ金を払わないで、穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買えと書いてありますね。金のないもの、金を払わないで、代価を払わないでって書いてありますね。これ3つ同じようなことが、自分ではこれはお金がなければ、まあ普通買えないわけですよね。すなわち自分では満たすことのできない、自分では問題や心の飢餓も解決できないものという意味ですね。心の貧しいものってマタイのね、三条の説教とかあるじゃないですか。あれと、似てますね。でもちょっと矛盾してると思いません？お金のないものよ、買えって。お金がないと買えないんじゃないですか、普通。ですよね。お金があるものが買えるんじゃないですか。でもお金のないものが買えって3回も出てくるんですよ、これ。不思議なものですよね。その理由は先ほど代価を払わないでって書いてありますが、その意味は払わなくていいわけではないってことなんです。払わないでもらえるものって何一つないってことなんです、実は。でも誰が払ったかってことは違うってんです。あなたがお金がなくても、あなたが払えなくても、あなたを愛し、あなたの代わりにお金を払い、あなたの代わりに代価を払った方があるんですよって。だからあなたがお金持ってなくても買うことができるんだっていうことなんですね。それが誰なのかっていうことですね。ここに水って書いてありますよね。水を求めて出てこいって、カンって英語では出てきますね。神に来て買うならばってことです。皆さん、水を汲みに行ったんですよね、しもべたちも。カナの婚礼でね。私たちのね、汲みに行かないといけないってことです。汲みに行かない。空のね、器を持ってきなさいって。いやー、そんな空の器持ってったってしょうがないでしょって。パスポートないんだから祈ったってないでしょって。持ってきなさいって、ないものを。空の器を持ってきなさいって、そういうことですよね。水を汲みに出てこいって、水がどこにあるんですかって。水を買うお金もないですって。昔は水は貴重なものですからね。まあ今でも水ね、日本中お金買ってね、水をね、まあ外国行ったらまあ常識かもしれませんけど。しかしならばね、まあ買いに行かなきゃいけない、すなわち買うなんですよ。神のところに私たち信仰を持って行かないといけないんですよ。乾いた時に黙って満たされるのは待ってたらダメですよ。出てこないで待っていたらダメです。出てもね、だから今日も皆さん出てきてるわけでしょ、こう祈祷会に。そういうことです。来なさいって、come って出てきて、まず私たちは神に出ていかないといけないんですよ。そしてただで買った水は、いただいた水は、しもべたちが汲んだのは確かに水だったでしょ。ねえ、馬鹿げてるなって思ったかもしれない。こんな祈ったってどうにもならないなって思わない方がいいですよ。思わずに空の器を持ってくるだけではなくて、ブドウ酒が必要なような時に水を汲んだんでしょ、しもべは。どう考えたってこれ水だよねって。でもマリアが言ったでしょ、このお方の言う通りにしてくださいって。神の聖書が言う通りに私たちはする必要があるってことです。一般の人から見たら馬鹿げてることよ、笑われるような恥をかくようなことよ。水汲んでるんですから、水汲みに行ってんですから、ブドウ酒が必要な時に。 でも汲みに来いって。そうするとその水が水ではなく、ここではブドウ酒乳となるってことですよ。これは神以外にはできない神の働きですね。これ信仰の世界だということですね。2節、なぜあなた方は食用にもなのに食用にもならないもののために金を払い、だからお金がなくなっちゃったんですよ。わかります？本当に私を生かさないようなもののためにお金を使ってるんですよ。だからお金なくなっちゃったんです。私を生かさないようなことのために私たちは人生浪費してるんですよ。そんなものに時間とお金をつぎ込むんではなくて、あなたを本当に生かすものに費やしなさいっていう、ことですね。だから、なんであなたの食物、力にも、益にもならないもののためにお金を払うのか、腹を満たさないもののために浪するのか、満たさないと思って買ってるわけじゃないでしょ。これが満たしてくれると思って買ってるんだけど、実際にそれは満たさないっていうことなんですよ。でそれはよく知ってるんじゃないですか、私たちも。ノンクリスチャンであった頃、私たちの心が虚しかったのは、エンプティーだったのは、違うもので満たそうとしていて。でもやっぱり心っていうのは入れ物だから、何かが入ってないと心配なんですよ。人の心って何かを入れたがるんです。だからそこにお金を入れたり、恋愛を入れたり、仕事を入れたり、いろんなものを入れるんです。そのために努力するんですよ。でも実際にはそれらは本当の意味で私を生かさないって、満たさないって私たちは、人は知っているんじゃないでしょうかね。でもイエス様を知らなければ他にないんだから満たさざるを得ないって。だからこそ私たちは、この方こそ私たちの心、魂を満たすお方であるってことを私たちは伝えなければいけないってことですね。誰かが伝えてくれたから私たちも満たすことができたわけでありますね。私たちの人生、今日ね、先ほど始まる前に一人のね、献身したね、進学校へ行こうと思って努力している青年の話をしましたけど、今日ここにいますけどね、あのまま行けばね、大学も優秀で出て、大学に行くつもりだって、大学に出て弁護士でも裁判官でも何でもできたでしょう。でもまあこれ想像ですけどね、彼がいる前でこんなこと言っても変なかもしれないけど、この価値観わかります？そうではないって、そういうようなものを捨ててでも神に使いたいって、だから僕は進学校行くんだって。お金がないから一生懸命アルバイトしてるんでしょ。皆さん、これ何のための苦労、何のためのアルバイト、無駄ではないでしょう。これはこういうことのために自分の生涯を、持てるものを、時間を費やそうとしている一人の兄弟が、若い青年は、まさしく今日の御言葉にもうそのものだなって。この世の人にはわからないことでしょ。水を汲むようなもんじゃないですか。教会使えるなんて、牧師になるなんて。でもそういう思いを与えてくださるのも神様なんだって。これは人にはできないことだと思いませんか、皆さん。これは神が働いてくださなければ、そのような思いを持つことだって、私たちが神のもとに来ることだって、この与えられた人生を無駄なことではない、このために使おうっていう思いが与えられるっていうこと、それも神の働きではないですか。それゆえにね、今晩も神様に共に感謝を捧げるものでありますね。私に聞き従い、良いものを食べよう。具体的にね、じゃあどうしたらいいのか。私に聞き従い、聞くだけではないです。聞き従いって書いてます。そして良いものを食べよう。すなわち選ばなきゃいけないってことです、私たちの人生。何を食べるか。食べ物の話じゃないですよ。私たちの心の食物の話ですよ。何を食べる、すなわち、私たちこの世には良いものと悪いものがあるって、まあそれは当たり前ですけど、私たちは常に良いものを食べよう。今健康ブームでね、何を食べるかによって決まるわけでしょ、自分の寿命っていうかね、将来がね。
そうじゃないですか。私も時々ヤバタ農園がね持ってきてくれるんですよね。この間もなんかいただいてすいませんね、そんなこと言っちゃってね。ヤバタさん、こんなこと言ったらみんなに持ってこなきゃいけない。そんなことない、そんなことない、そんなことないですからね。農園持ってんの、内緒の話、内緒っつってこれ全部入っちゃって全国インターネットで流れてますね。何度かちょっと行かせていただいたけどね、畑をね、今なんていうの、ああいうのなんていうんですか、なんていうの、レンタル、なんていうの、ああいうの借りて、家庭菜園、レンタルっていうんですか、畑をね、この辺畑あるんですよね、結構ね、自分のうちにね、畑持つ必要ないのね、でむしろああいうところでね、持ってる方がいいわね、なんとなくやる気にもなるしね。ああ、雑草ぼぼになっちゃったら恥ずかしいしね。だよね。そういうとこでね、ほら、農薬なしにこう、自分でこう、作ることができるって。ねえ、本当に良いものじゃないですか。良いもの作れる。良いもの食べる、ジャンクフードじゃなくて。ねえ、そういう、この、ことって大切じゃないですか。皆さん、私たちの心だってそうですよ。魂だってそうですよ。何を毎日食べるかって。それが私たちの健康状態、心の霊的状態を決めちゃうって言うんですよ。だから、ここで良いものを食べようってこと。だから悪いものを食べるなってこと。だから良いものはあるんですよ、私たちの周り。御言葉でも何でも礼拝でも賛美でも祈りでも。でもね、あってもダメです。それを私が食べないといけないんです。良いものは。そうでしょ？どんなに良いもの周り溢れてても、それを食べなければ私の力にはなんないんですよ。だからこうして今晩も良いものを食べに来てるんですよ、皆さん。食べようって私のことに来いって。そういうことですね。そうすればあなた方は脂肪で元気になる。最近現代脂肪っていうのはあんまりね、敵みたいに思うけど、昔この脂肪っていうのはね、最も素晴らしい良いものだ。あった。でもよく考えると、ちょっと脂身のあるね、お肉も美味しい。まあ、カナダ、アメリカなんか行ってごらんなさいよ、皆さん。日本でなんていうの、霜降りっちゅうの、あれ。いやー、あれが美味しいね。皆さん、カナダの素敵な食べてごらんなさいよ。もう、あれですよ、もう、草履みたい。もう、アメリカ人、カナダ人、口がでかいの分かる。こういうこと言っちゃいけないね。こういうこと。噛む力がね、日本人は弱いよね。私もそうなの。口ちっちゃいでしょ。柔らかいもの食べてるから。お肉でもね、霜降りの柔らかいのがいいでしょ。パンも柔らかいでしょ。ね、日本。カナダ行ったらもう、噛み切んなきゃね。こんな草履みたい、こんなでかいのが、ベーンと出てきてね、もう脂肪が全然ないよ。やっぱり霜降りのね、とろけるような、皆さんそうでしょ？そういうイメージ、ここはね。お腹空いてきちゃったね。どこで何やってんだ、今はね。はい。その、良いものを食べてね、脂肪で元気づこう。良いものを食べてください、皆さんね。これね、脂肪で元気づこうというのは、あれちょっとこれはじゃあ分かんないなと思ったのかね。これ新共同訳は新しい訳はこう書いてあるんですよ。ここにね、魂がその豊かさを楽しむって。ほらね、霜降りを楽しむってことですよ。ね、楽しい、やっぱり美味しい、素敵、美味しいじゃないですか。ね、美味しかったねってみんななるでしょ。この間行ったの、なんつったっけ、あそこのね、なんかテイクアウトのね、できそうな、いきなりステーキ。何の話してんだ、今日は。美味しいね。日本のステーキ、美味しいね。まあ、これ、まあ、余計な話ばっかりしてるけど、皆さん、外国行ってステーキ美味しくないなって思ったらね、まあ、アメリカやカナダ行くとね、まあ、肉は安いですよね。あるんですよね。日本レストランでステーキ食べたらいいの。わざわざ向こう行って日本レストランでね、寿司なんか食べたくないでしょ、ね、日本でいくらでも食べる。でもね、ステーキに飽きたら向こうの、日本系のホテルとか、そういうところに入っているレストランで、ステーキを食べる。もう最高に美味しい。ちょっと覚えときて、なんちゅう話をしてんだ、今日はね。だけどやってるから全然進まないんですよね。本当に、肉は苦痛よ、もう本当に。
ね、もう喜び、楽しさがあるんですよ。本当に良いものね。神の言葉を聞くものは、ね、単にね、この上かわけが満たされるっていうレベルじゃないんですって。これ素晴らしいと思いません？皆さん、神様の言葉は、私たちをね、このようにね、楽しませて、こう、霜降りのようにね、楽しませてくださる。嬉しくなってくる。もう、あ、また食べたいなって。美味しかったなって。楽しみじゃないですか。これを私たちに与えてくださるのでね、これをね、皆さんね、ぜひ経験してまいりましょう。3節、耳を傾け、私のところに出て、ほら、ここも私のところに出てこい。耳を傾けよって。だから、耳ついてるだけじゃダメなんですよ。よく、子供の時は母親に怒られた、私の名前は純一でしょ。純一、何遍言ったら聞くの、お前は耳なし純一かっつってね、こういう耳引っ張られたのよく覚えてる。聞けって、いや、聞いてないわけじゃないんですけど、心入ってないんですよね。傾けよって、これ英語ではね、インクライン、クラインって言ったら傾くってね、イン、内側にね、インクライン、傾けよ、耳を。そして私の come to me、そして聞けってもう一回 listen。hear と listen の違いってわかります？hear っていうのは音が聞こえてくる。listen っていうのは注意深く聞くっていうことですよ。理解しようとね。listen って書いてありますね、ここ英語ね。神の言葉を聞くには、ここも同じ。神に、私のところに出てこいってでしょ。同じ神の言葉でも違うんだって。私が出て行って聞こうとして聞いた神の言葉と、単になんか今日あるかなって受け身で受け取る聞き方とでは違うってことです。神の言葉は自ら出て行って聞くものだって。耳を傾けて聞くものだって。その時に聞こえてくるものがあるんだ。ということですね。そうすればあなた方は生きるって。そうなの。だからいくら聞いていても、hear でね、ちゃんと分かってるよって聞いてるでは生きないんですよ。私たちの魂が神の言葉 に生かされる、喜びで満たされる、楽しまされる聞き方っていうのがあるんだって。でそれが心の内ないならば、私たちは聞き方が間違ってるってことなんですよね。でさ、ぜひね、今日ね、この聞き方を身につけてほしいと思いますね。それはね、死んだものをも生かすんですよ。生けるんですね。これヨハネの福音書ですね。ヨハネ抜けちゃったですね。7章にはですね、こういうイエス様の言葉がありますね。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。お分かりになります？乾いている者はどうするんですか？まず、私のもとに来て飲みなさいって書いてあるんですよ。で、行かないと飲めないってことなんですよ、この水は。これ、イエス様のこと、新約聖書、同じでしょ？すなわち、イザヤ書でも言っているこのことっていうのはイエス様のことだってことですね。私たちがイエス様来るのを待つんじゃなくて、私たちイエス様のところへ行くということ、come to me ということですね。そして、そうするならば、私は契約を、とこしえの、ダビデの変わらない愛の契約って、これダビデは主イエス・キリスト、表されることが多いですね。十字架の契約の約束のことですね。4節見よ、5節にも見よとこうですね。何を見るかって、神の御業を見るって。だから、神の御業を見るために私たちはまず、インクライン、耳を傾け、神のもとに行くっていうこと。そうするならば、私たちは神の御業を見ますよっていうことなんですね。そうするならば、神がすなわちことを行われるということですね。何もなかったんでしょ？お金もなかったんでしょ？エンプティーだったんでしょ？乾いていたんでしょ？しかし神の元に行って耳を傾けるならば、聞き従うならば、何かを見るんですって、私たちの自分自身のうちに、生涯のうちに。何を見る？私がしたことではない。神がしたこと。何？それは。水をブドウ酒に変えたって。それをあなたは見るっていう約束ですよ。だからこれ二度も来てますね。六節。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。まあね、悔い改めて神のもとに来なさいってこと。でも、いつでも、いつまでも行けるわけではないよってことがお分かりになります？この言葉から。主を求めて、まあ、神の言葉を、このようにね、今、インクライン聞き従うってことを、
傾けてね、心して聞くって、それは主を求めるっていうことと同じだっていうことですね。お会いできるうちにっていう言葉と、近くにおられるうちにという条件がついてません、ここに。その通りです。すなわち神に出会うことができる時があり、神に出会うことができる場所があるってことです。しかもそれはいつでもいつまでもあるものではないってことです。ですから、まあ、恵み深いからそんなに短かったりとかね、遠かったりというわけではないけど、でもいつまでも私たちが拒み続けていると、聞いても聞こうとしないならば見出せなくなる時があるってことです。線があるってことです。どこかに罪もそうです。だから何度も神は戻ってくるよ、戻ってくるように語り続ける。その忍耐、神の愛とはもう本当に素晴らしい忍耐ですよ。でもいつか、いつか時が、私たちはね、この地上で神の声を聞いて自らキリストのもとへ行ったんでしょ。でも拒み続けることもできたわけです。私たちは神のに出会うことができる時を捉えたわけです。その場所、それを捉えたわけ、立ち上がった。そうでしょ、洗礼を受けられたの皆さん、その場所に自ら選んで来たわけでしょ。それは救われた時だけではないです。私たちのクリスチャンの生涯としてもずっと私たちは神が、神に出会える時、近づける時、その時を無駄にしてはならないっていうこと。で、敏感でなければならないね。主の声を聞いたら、御声を聞いたなら、こと、心を固くなにしてはならないって。そういうことです。ね、後回しにしてはならないって。ね、7節。ページ変わっちゃいますかね。あ、時間、あ、だいぶ来ましたね、もうね。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨て、主に帰れ、そうすれば主は憐んでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからだと。ここに主に帰れ、神に帰れということがありますね。己を道を捨て、己の計り事を捨てされって書いてありますよね。すなわちどういうことかっていうと、主に帰るためには、よろしいでしょうか、まあ、これあのノンクリスチャンの時だけではないですよ。クリスチャンである私たちもですよ。ちょっと主から、信仰から離れちゃったとか、主に帰り、主に帰る、神に帰るためには捨てなければならないものがあるってことです。そうですよね。だってここへ来るためには何かを捨てないとここへ来れないわけでしょ。そうでしょ。同じ時に2つのことを私たちはできないわけで、今日祈祷会から礼拝行こうかなと思ったら、わあ今日天気いいのにお花見行くのって、それを捨てないと、犠牲にしないと来れないわけです。だから、主のもとに来るには何か捨てなきゃな、当然でしょう。だってイエス様は私のところへ来るために何を捨てられたんですか。自らの命を、神であることさえず捨てられた神が私のところへ来てくださったのに、私が神のところへ行くのにこれは捨てられないなんて、そんなことは言えないって、そう思うんですね。8節、私の思いとあなた方の思い、私の道あなた方の道、9節もそうでしょ。道と思い、私とあなた、こう4つあるわけですが、相異なる二つの道と二つの考えがあるってことです。あなたはどちらを選ぶんですかってことです。すなわち私たちどちらかを選ばないと生きることができない。神のところ行くのか行かないのか。で、神のところ行かないなら別のところ行ってるわけですよ、私たちは。別のところにあるわけですよ、神の前になければ。で、あなたはあなたの思いを優先するのか、私の思いを優先するのか、私の道に選ぶのか、あなたの望む道を選ぶのか、 クリスチャンというのは神の道を選び、神の思いを選ぶ人のことですね。選ぼうとする人のことです。だって選べない時だってあるんですから。でも少なくとも選びたい、選ぼうとする人のことをクリスチャンというわけですね。それが神の、神にあるということでありますね。9節。あ、9節いきましたね。はい。あの、ハイウェイっていうかね、高いっていうね。道はね、あ、ハイウェイって書いてあるね。10節。なんか、食物のことがありますよね。まかれたものは育つ。種は無駄にならない。でもあの種ってそんなすぐに発芽しないかもしれない。実もすぐの実らないから、桃栗3年かけ8年なんとかなんとかってありますよね。でも無駄にはならないっつって。天に戻る、一度ね、天に戻らないってどういうことかっていうとね、あの、天から降って戻らず、もう一つあるんですよ、どっかにね。ああ、ほら、十七節に私のもとに帰ってこないってありますでしょ。それはどういうことかっていうと、私があなたに与えた恵みは、救いは、取り戻すことはないって。あなたがね、それにやっぱりふさわしくないやって。こんなに与えたのに、こんなに恵んだのに、あなたが、そこまで断るならば、取り上げるってことはしないってことなんです。だから、私たちがこれからどんなに神様から離れたとしても、神を呪ったとしても、誓って知らないと言ったとしても、神を。神に椿をかけたとしても、それでも私は、天から下したあなたへの恵みを救いを戻さないって言ってる。すごいことだと思いません？そしてこの十一節は私のこと。これいい言葉でしょ？皆さん、これはこういう言葉をね、覚えておくべきですよ。いつかね、暗唱聖句なんかにもやりたいね。神の言葉は、必ずことを成し遂げて帰ってくるっていうことですよ。だからね、皆さん、私たちの、あの、お祈りするときはね、声を出して祈りましょうって言うでしょ。で、信仰の告白をするでしょ。賛美をするでしょ。皆さん、声出さないとダメ。ちょっと時間あるかもしれないけど、この後ね、言葉っていう。命の言葉っていうのはね、書かれている言葉じゃないってこと。レーマって、こう出てくるでしょ。これなんて書いてあるかっていうと、何節かに書いたんですね、これ。11節。私の口から出る私の言葉って。あの、聖書ではね、2つあるんですよ、言葉って。ロゴスっていうの。ロゴス聞いたことあるでしょ。神の言葉。聖書は何ですかって言ったらロゴスが書かれてるんですよ。でも、ロゴスが私を救うわけじゃないんですよ。ほら、先ほどそれを聞く。その食べ物は、どんなに良い食べ物があって、それを食べなきゃいけないんです。その食べるっていうことが、これです。私の、これ、マタイ4章の4節で、人はパンだけで生きるのに、神の口から出る一つ一つの言葉によるって書いてあるでしょ。神の口から出る一つ一つの言葉って、レーマっていうギリシャ語なんですよ。すなわち何かこう、素晴らしいことが書いてあっても、それを生かすわけじゃないんです。知っていても。神が私に語られたって受け取るとき。この言葉は、コミュニケーションという意味です。聖霊様の声に聞くっていうことなくて聞こえないです、これは。聖書を単にこう読んでいても聞こえないです、このテーマは。心を開き、謙遜な思いを持って神の前に耳を傾けなければ心も。そして、自ら捨てるものを捨てて、神の元に行って聞こうとしなければ聞こえてこない神の言葉。そして、そのレーマが私たちに命を与えす。生かすってことを言ってるんです。ですから、神の言葉、賛美もそう、賛美に力があるっていうのもそうです。私たちが神の言葉を御言葉でも、音読するときも皆さん音読してますでしょ、ちゃんと。あ、大きな声で読んでくださいね。ものすごい大切なことです。帰ってくるんです。皆さん、自分のね、話した声って耳に返ってくるでしょ。自分の発した声っていうのはね、ことをなして帰ってくるんですよ。もう一つ理由は、これはまず今日のテキストはないですけど、ね、何度も言ってますよ。聞いてる人がいるってことですよ。誰が聞いてるんですか？もちろん神ですよ。神以外にもいるってお話をしましたでしょ。覚えてます？私たちの敵サタンは聞いてますよ。私たちの心の中は神しかわからないです。サタンは私たちの心の中わかんないです。ここへ来ることできないです。イエス様いるんですから。 でも私たちの発した言葉は聞くことができるんですよ。だから信仰告白を告白するとき、声を上げて、祈りを声を上げて祈るとき、聖書を声を上げて祈る、読むとき、賛美を声を上げて賛美するとき、敵は聞いてるんですよ。恐れはなしますよ。でももし私たちが語らなければ、サタンは聞こえないから、誘惑できるって、攻撃できるって思うわけですよ。だから、祈るときご自身でね、まあ大きく声出してね、わざわざ祈る必要はないですけど、家でね、声を出して祈る、声を出して賛美する、声を出して聖書を読むっていうこと、それを自らの習慣としてほしいと思うんですね。あの旧約聖書の祈りで声ない祈りなんてないですよ。あのハンナの祈りでもぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言って何を言ってんだか分かんなかったやつですよ。あのユダヤ人たちがあの祈りの壁で祈ってる祈りを聞いてください。ユダヤ教のシナゴグ行ってもそうです。必ず声を出して祈ってます。それ知ってるよね。真理がそこにあるからですね。さあ最後もこう時間来たからまとめますね。この13節、これ面白いこと書いてあるでしょ。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える、これが主の記念となり、耐えることの永遠の印となる。これで終わりたいと思いますが、今日のタイトルはね、なんて書いてあるんですか。茨がもみの木、おどろがミルトスにってね、茨なんとなく分かりますよね。あの、茨、あれこれ茨をイエス様が十字架にかかったの、茨の冠でしょ、ね、あれ何を表すかっていうと罪を表しますよね。茨がもみの、もみの木って言ったらこれクリスマスされたもみの木ですね。サイプですね。イスラエルの北の山にはこのサイプですが、バンクーバーにはサイプレスマウンテンってあるけど、まあ、実にこのもみの木が、もみの木の山って素敵ですよね。このもみの木も憧れの木、大きな木ですよ、美しい。茨がもみの木なんかなんないですよ、絶対。ねえ。しかし、なるって言うんでしょ？おどろがミルトスって、おどろって、何かって言うとね、イラクサって。日本では、また、俗名で痛い草とかでね。イラクサってね、これね、奈良にはたくさん生えてるという有名だよね。なぜかって言うとね、鹿に食べられるから。腐って食べられちゃうじゃないですか。でもイラクサは食べない、オドロは食べないんですか。毒があるから、トゲがあるから。美味しいんだろうね、きっとね。毒あるんですよ。罪と同じだと思いません？それが、何になるって、ミルトス、ミルトス、ヘブル語ではハダスっていう言葉ですけど、これはね、あのあれです、パフューム、香水、香料、鎮静作用もあるって言われてね。今だったら何でしょうね。ラベンダーとか、なんか、なんですかね。香料として、芳香剤として使われる高級植物ですよ。ミルトスは。ミルトスは、ユダヤ人にとっては、神の祝福を表す木です。ね、ですから、おどろの反対ですよ、ちょうど。茨ともみの木を、おどろとミルトス。ね、で、これ、まあ、余計なことですけど、ハダスって、どっかで聞いたことがあるなって、思いません？エステル記はやりましたでしょ、前。エステル記の2章7節、こう書いてありますよ。モルデカイは、おじさんね、覚えてるでしょ？ハダサ、すなわちエステルを養育していたって書いてあるんですよ、ここに。ハダサってハダスのことです。エステルのヘブル語名はミルトスですよ。素晴らしいね。こんなところにも出てきたのね。でもエステルは保守の民だったんでしょ。両親も殺されていなかったんでしょ。そんなイバラのような、オドロのような人生がハダス、エステルとなったっていう人でしょ。
そしてそれこそ主の記念となり、絶えることのない永遠の印となると。茨や踊りのような罪の棘があり害にしかならないような私たちが、大きくて美しいもみの木や癒しの香り、神の祝福であるミルトスと変えられたことこそ、この地にある神の永遠の印となるんだ。主にあってもはや私たちは茨やおどろではなく、もみの木であり、神のもみの木であり、またミルトス、エステルなんだということを今日感謝してね、祈りたいと思います。愛する天のお父様、茨をもみの木に、おどろをミルトスに、私を変えてくださったイエス様、今日あなたに心からの感謝を申し上げます。どうか今晩あなたのところに行って、この耳を傾け、何を食するか、神あなたの思いとあなたの道を、良いものを食べるために選ぶために、今晩捨てなければならないものを教えてくださり、一つ今晩わずか一つでもあなたの前に来ましたから、聖霊様信仰によってそれを捨てさせてくださるように、尊き主イエス様のお名前で感謝してお祈りします。アーメン。しばらく声を出して祈りましょう。声を出